お願いいたします。それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、最初に、動画ですけれども、アンティオケの方で見られた方もいるかと思いますが、一応、ですね、長崎ではまだ日曜日見ておりませんので、アンティオケ教会でなされましたより今日の奇跡の中からですね、吉谷南牧師のお話と、それから木原ヨハネの証しをですね、聞きたいと思います。じゃあお願いします。
今日の奇跡、皆さんこんにちは、宮崎の南です。今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししたいと思います。私たちの教会では毎年2月5日に長崎で殉教記念聖会という聖会が行われています。今から3年前のお話です。この聖会が行われるまで、九州各教会で LINE を用いてお祈りをし、待ち望みました。そんなある日、当時5歳の息子があるスーパーに行ったとき、おもちゃのクワガタが欲しいと、私たちの方に言いに来ました。なんで欲しいのかを聞くと、保育園に持って行って、お友達に見せたいということでした。しかし、当時そのおもちゃを買ってあげることができませんでした。しかも、買ってあげれたとしても、そのクワガタのおもちゃを保育園に持っていくことはできません。ですので、息子にそのことを伝えました。すると、息子は大泣きしてしまいました。しまいには、当時5歳の息子がそのスーパーから突然いなくなり、探し回るという状況になってしまいました。ようやく見つかった場所はスーパーから約1キロぐらい離れた場所でした。一人で泣きながらスーパーから歩いて家に帰ろうとしていました。見つかった時、とても心配していただけに、厳しく叱りましたが、本人はどうしてもそのクワガタが欲しかったと言います。そこで私たち夫婦は、神様に祈ろうと言い、息子はイエス様、おもちゃのクワガタを僕にくださいと泣きながら心を込めてお祈りしました。私たち夫婦も、息子にわかる形で、神様がおられることを知らせてくださいとお祈りしました。そして、2月5日、長崎で殉教記念聖会が行われたのですが、そこである方からタオルハンカチをいただきました。すぐに見たいと思ったのですが、バタバタしていて、宮崎に帰った時にそれを見ました。なんと息子が最も欲しがっていたクワガタのタオルハンカチが入っていました。保育園には毎日タオルハンカチを持っていかなければなりません。おもちゃならばもちろん保育園には持っていくことができません。神様は一番良い形で5歳の息子の祈りに応えてくださいました。息子は満面の笑顔でそのクワガタタオルを保育園に持って行きました。神様が応えてくれたっちゃがと大喜びでした。この祈りは誰にも言っていません。もちろん、くださった方も知りません。知っているのは息子と私たち夫婦と神様だけです。本当に神様の愛に私たち夫婦は心が熱くなり、何よりも満面の笑顔で、息子の大喜びする姿に感謝が溢れてきました。今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
まあ、1だからちょっと突っ込んだ話をしますと、宮台教会にはほぼ毎月奉仕に行きます。宮台教会は最も洒落は多いです。その洒落があれば十分子供に伺ったぐらいは買えるだろうなと思います。でも、買うよりももっといいことを神様してくださっただろうなと思うんですね。与える人は神から最高のものを受けます。ただ皆さん、自分のためではなくて神様のために時間とお金と心を使ってください。神様は怖いぐらい真実に答えてくれます。自分のために時間とお金と心を使う人は、それを十分には見れません。困った時助けてと神は助けてくれますけども、本当に主のために使う人ってのは、神の助けと神の真実を言いますね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。はい。まあ、二ではこういう話はしませんので。はい。それでは、ですね、次は、清原ヨハネ副牧師ですね。はい、お願いします。
今日の奇跡、皆さんこんにちは。清原ヨハネと言います。今日はですね、僕が進路の選択をした時に体験した奇跡について話していきたいと思います。去年の3月まで、僕はですね、神奈川県の厚木市にある、教会で牧師法という立場で、仕事をしていたんですけれども、その教会のとの契約が3月で切れることになったんですね。契約の更新のタイミングが来たわけですね。普通であればそのまま契約を更新するところですが、いろんなことがあって、進路の選択をするというようなタイミングがやってきました。で、具体的にこう3つの選択肢があったんですね。1つ目としては、その厚木の教会に残るということで、これが一番可能性としては高かったものです。で、次に2つ目。これは、自分で全く新しい教会を始めるというものでした。これはですね、小さい頃からずっと僕の夢だったことで、一番やりたかったことなんですね。で、次に3つ目。3つ目はですね、地元が長崎にあるんですけれども、この長崎の教会に帰るということでした。これは私が一番やりたくなかったことなんですね。で、お祈りをしました。神様と、あなたが一番喜んでくださる選択はどれでしょうか。そうやって祈っていく中で、いろんな出来事があって、この三つ目の、一番やりたくなかった長崎に戻るという選択を神様が望んでいるなと確信するに至ったんですね。で、その、選択をすることにしました。ただですね、心残りがあったんです。それは何かと言いますと、この神奈川のその厚木の教会で、僕は子供会の担当をさせてもらってたんですけど、この、そこにいた子供たちがものすごく僕のことを慕ってくれていてですね、厚木に残ってくれるようにお祈りしてるよなんて、そんなことを言ってくれるような子たちだったわけです。すごく嬉しくてですね、だから私は祈りました。神様と、長崎に帰ることにしましたけれども、この厚木の教会、特に、この子供会のことを祝福してくださいと。で、その子供会が祝福されたというのが、僕にもわかるようにはっきりと結果で見せてくださいと、そういうふうに祈ったわけですね。その結果、本当にですね、それがわかるようなことが起こったんですね。次の金曜日が来た時のことです。この日僕はみんなに地元に帰るっていうことに決めたよとみんなに伝える日でした。あれはですね、2月26日だったんですけれども、だから226事件と勝手に呼んでるんですけども、いつもだったら4、5人くらいの子たち、全部で14人くらいのメンバーがいて、そのうちの4、5人くらいの子たちが毎週来ると、そういうような感じだったんですけども、その2月26日は突然20人を超える子たちが教会にブワーッと押し寄せてきたんですね。小さな教会なので、もう教会中に子供が溢れていると、そういうような状況で、みんなとですね、もう全力で思いっきり遊び回ってですね、公園に行って走り回って、また教会に帰ってくる頃には貧血を起こしてぶっ倒れるというような状況だったわけなんですけれども、いよいよみんなに、長崎に帰ることに決めたよというようなことを伝える時間がやってきました。 ただ、まあ僕としてはすごくやりにくいなと思ったわけです。なぜかというと、これまでずっと一緒に長い時間を過ごしてきた子たちにとっては、まあお別れが特別な意味を持つわけですけども、今日初めて来た子たちにはですね、まあだからどうしたっていう話なわけですよね。だからやりにくいなと思ったんですけども、ところが、まあ話し始めると、彼らはぐーっと聞いてきたんですね。あれ?と思って。普通子供の集中力なんていうのは5分持てばいい方なわけなんですけど、その日は20分話して30分話してもガーッと聞いてるんです。あ、今日神様がこの子たちに何かを伝えたいんだろうなと思って私は話していきました。このそもそもなんでこの子供会をやってるかというとねって言って、ただ楽しいだけじゃないんだよと、ここに来るとなぜ楽しいのか、教会に来るとなんでこんなに、嬉しいのか、それはこの場所にイエス様がいるからなんだよと、みんなにイエス様を知ってほしいからこの会話やってるんだ、そう言ってですね、イエス様の十字架のことについてみんなに伝えていったんですね。そうすると彼らはもう食い入るように聞いて、ある子は涙を流してるんですね。で、私は聞いてみました。このイエス様のことを信じてくれる人、するとそこにいた二十数人の子たちが全員一切迷うことなく、周りの様子も伺わないでですね、バーッと手を挙げたんです。うわーと思って、じゃあよしお祈りしようと言って、イエス様を信じるお祈りを一緒にしました。まあ、ただですね、まあ、感動する反面、心のどこかでは、まあ、言うても勢いで手を挙げただけだろうと僕は思ってました。ところが残りの1ヶ月間彼らと一緒に過ごす中で、本当にこの子たちがイエス様を信じてくれたんだなということが、まあ、分かっていったんですね。どういうことが起こったかと言いますと、次の週、子供たちはですね、教会のドアを開けて突然こう言ったんです。ヨハネ、聖書くれ、お聖書欲しいのかつって、もらってけもらってけってですね、聖書をどんどん配るんです。これですね、一人や二人じゃなくて、6人も7人もの子が、もうこっちでもこっちでも別々に言ってくるんですね。で、さらにまた別の子が、ヨハネって、今週こういうお祈りをした。本当にその通りになった。神様いるわ、こう言ってきたんですね。しかもこれも何人もの子が別々に言ってくるんです。で、さらにある子はですね、お父さんに嘘をついたと。で、神様を信じたから、謝ったって言うんですね。お前すごいなって言って、怖かったろって言った。ああ、怖かった。でも、許してもらえた。神様やっぱりいるって言ったんですね。で、さらに次の週になるとですね、ある子たちがやってきて、いやね、あいつら、学校で聖書読んでるよ。マジで?うん。俺もあれが欲しい。っていう風な子が、また何人も出てきたんですね。で、こんなことが、毎週続く、まあそういう1ヶ月間だったんですね。で、その光景を見たときに、あ、これは、僕が、数年間努力し続けてきて、作りたかった光景だと。だけど、できなかったことだと。まあそういう風に思ったんです。ところがですね、神様は僕が進路を選択するときに、神様に喜ばれる選択をさせてくださいと祈って、そしてそれを決めたときにですね、僕にできなかったことをたった一日で神様はしてくださったんですね。神様には本当に何でもできるなということを体験した奇跡でした。聞いてくださりありがとうございました。
ですね、よかったなというふうに思います。まあ、続けてお祈りください。司法にも書きましたけども、サポートを、ね、必要としていますので、献金箱を置いてますので、お目にもたれた方はサポートしてあげていただければ幸いです。それでは、ですね、聖書ってこんなに面白い、2つ続けてみてもらいましょうかね。お願いします。
神の時、もはや時が延ばされることはない。ヨハネの黙示録10章6節。神様は天と地を作られた創造主であられます。そして創造主である方は時間も作られた方です。ですから時を支配しておられます。時は 神の手の中にあります。神様が定めた時が来る時、神が約束されたことは成就し実現するのです。全く不可能に見えても神が語られたならば、神の時が来る時、それは成就するのです。決して時が延ばされることはありません。あなたに語られた主イエスの約束は、主イエスキリストご自身が成就し実現してくださいます。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
はい、666、今のは、はい、ちょっと音楽がちょっと合ってなかったかな。まあいいや、はい、じゃあ次お願いします。今日のやつですね、はい、
神を見る。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。マタイの福音書5章8節。神が本当にいるなら見せてみろ、よくそう言われることがあります。でも人間には見えません。どうしてでしょう。イエスは言われました。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。人の心は清くありません。だから神を見ることができないのです。でも見えるようになることができます。それは私たち人間の清くない心、つまり罪のために身代わりとなってイエス・キリストが十字架で全ての罰と裁きと呪いをその身に負って、身代わりとなって死んでくださいました。その十字架の愛を受け入れ、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、私たち人間は罪が許され、その心が清められるのです。私たちはこの地上にいる限り、私たちの罪は消えません。相変わらず心には汚れがあります。しかし神様はイエス・キリストの十字架を通して私たち人間を見てくださり、信じた者は罪を一度も犯したことのない者として見てくださるのです。だから心の清い者と見てくださり、神が見えるようになります。とは言っても神は霊なので、この肉眼で見えるのではありません。しかし愛は見えませんが、はっきり愛は存在し、愛を感じ、その愛によって癒され生かされるように、神も心の目ではっきりと見えるようになり、その神によって癒され生かされるようになります。あなたも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架を信じるとき、神を見ることができます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をしてですね、伝道に使ってほしいと思います。これは一般向けにとにかく短く簡潔に書いてあるんですね。福音は全部入ってますのでね、ぜひね、お持ちしております。聖書に入っていきたいと思いますけど、マタイの福音書の8章5節からですね、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が妹に来て懇願していった。主よ、私のしもべで中部で家に寝ていて人を苦しんでいますと。これは百人隊長がですね、しもべって書いてありますけど、これはまあ子とも訳せる言葉で、まあ子供のように可愛がっていた若者、まあ実際しもべなんでしょうけども、だと思いますね。でそのルカの福音書によると、死にかけてる病気って書いてありますから、病気で死にかけてると書いてありますから、かなり厳しかったんですね。でその時、この百人隊長は一つ目のポイントですが、どこに来たかというと、イエス様のところに来たんですね。百人隊長だからローマ市民で、かつローマの兵隊で、立場もあり、おそらく人望もあったし、きっとお金もあったと思います。ところが彼は、このイエス・キリストのところに、その病気で死にかけている中病みのしもべのためにやってきたんです。まあ、マタイでは本人、ルカの福音書だと本人ではなくて、あのユダヤ人の長に頼んで書いてあります。それは結局自分が行くのは失礼だと思って、異邦人だからですね。いずれにしてもイエス様のところに 直してほしいって来た。もちろん直してもらえると思ったからでしょうけども。で、一つ目のポイントはね、キリストのところに来るかなんです。自分の問題であっても、自分の大切な人の問題であっても、その問題がどんなに手の負えない大きな問題であろうと、小さなことだと、主のところに来るかなんですね。さっき、吉田美奈牧師は、おもちゃのクワガタを買ってあげられなかった。それで、子供が泣いて歩いて1時間。すごいですね。ね、ところが見つけたときね、あんま心配したが起こったと思うんですけど、そしたらどうしたかって言ったら、彼らはキリストのところに行ったんですよね。じゃあお祈りしようって言って、やっぱりね、クリスチャンの親の特権はね、主のところに行けるってことなんですよ。イエス様のところに一緒に行ってますかね。イエス様のところに一緒に行くと解決があるんで、その体験はね、特に幼い時にした具体的な生きた体験はね、心に刻まれるんですね。そうすると信仰なんて簡単に捨てれなくなるんですよね。で、何かというと、キリストのところに行ったんですね。キリストのところに行ったんですよ。百人隊長はいくらでも他に行くところはあったと思うし、行く台もあったと思うし、立場もあったと思う。彼がちょっと言えばやってくれる人はいたでしょうし、そのお金もあったでしょう。でも彼はキリストのところに来たんです。あなたはイエス・キリストも言ってますかね。自分自身のことはもちろん、大切な人のために、自分で何とかしようとしたり、いろんな方法を考えたり、スマホやネットで一生懸命探して、どうしたらいいかとバーッとやって、バーッとやって、バーッとやって、バーッとやって、バーッとやって時間をうーんと使って、疲れ切ってから神様って言ってませんか。もしあなたが本当にイエス様なら何とかなると思ったら、最初に行くはずです。イエス・キリストも行くかどうかなんですよね。先日ある方の、昨日か、ある方のですね、息子さんがですね、ぎっくり腰になったんですって、ね、そしたらですね、もう礼拝事務機に出ることも忘れてですね、どうしましょうってパニックってたんですね。ところがですね、夕方聞いたらね、もう元気になって治ってきたって言ってたんですね。彼女がキリストのところに行ったところから解決が始まりました。ね、まず一つ目は、ね、キリストのところに行くかなんです。イエス・キリストのところに行くかなんです。それ以外には本当の意味での救いと解決はありません。この地上でもいろんなその解決はあるでしょう。でも根本的に最終的な解決をもたらすのはキリストなんですよね。このイエス・キリストのところに行くかです。これは一つ目、まずキリストのところに行くってことなんですね。それだけで解決することはいくらでもある。数週間前に話したの覚えてますかね。佐賀に行った時にある方が来られて、猫を飼っていて、もう20歳と、猫が20歳は100歳過ぎるから、ね、その猫が夜寝なくて2時間ごとに目を覚ますと。で、その飼い主のお母さんというか、その方も猫も2時間ごとに目を覚まして、そして物悲しく泣くと、天井の方を見上げてね。それでお母さんも猫ももう半年間ずっとそれがついてるから、もう本当に体調不良でフラフラで大変困ってると。で、彼女は私のところに来て祈ってほしいって言ったんですね。で、私は猫は嫌いとは言いませんよ。得意ではないんですが、ね、分かりましたって言ってですね、猫なで声は出しませんでしたが、しかししっかりと祈りました。キリストのところに一緒に行ったんですね。昔私だったらこんなことと思ったんですけど、今はそんなふうには思いませんね。本人にとってはすごく大きいだろうからって真剣になりました。そしたらですね、その日から、その時に精霊が導いたの、最低5時間以上祈るよって言ったの。だからね、相手はよく覚えててね、その通り5時間その日から眠るようになって、でそれから何度かあったんですね。パウロさんの聖火の時とかね、あるいはその後の次のまた佐賀聖火とかね、もう一月は確認超えてる、二月近くなると思うんですけどね、その日から毎日5時間以上ずっと寝てるんですって。猫も自分もどんな少なくても5時間は寝るんですって。あんま感動しないですね。私こういうの感動するんですよね。一時的じゃないんですよね。ずーっと続いてる。だからもう全然そのことの体調不良は全くなくなった、キリストのところに行ったんです。 キリストのところに行くまでは解決しなかったけど、キリストのところに行ったら解決するんですね。これは一つ。そしてもう一つ目、二つ目は、この百人隊長の素晴らしかったことがあるんです。それはね、次ですね。イエス様がすぐ言ってくださった、言って直してあげよう。これがイエス様ですね。そんな風に信じてますか？言ったらすぐ飛んできてくれるって。いや、私の場合はラダロなんて決めないで。ラダロはあれはそこに意味があったんですけど、普通はすぐ飛んできてくれるんです。そしたら、この人は言ったんですね。しかし、百人隊長は答えて言います。八節ね。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ルカの福音書によるとね、この人はその資格がある人ですと言われて、ね、ユダヤ人ね。それぐらいこのユダヤ人によくやしてくださった人だけど、本人はとんでもない、私は異邦人であなたを入れる資格はないって言ってるんですね。日本人の好きな謙遜じゃありません。これ本気で思ってるんです。ただこの後ですね、ただお言葉をください、本当に謙遜な人は、へりくだった人は信仰が与えられるんです。見せかけの謙遜には信仰なんか来ません。高ぶりしか来ません。でも本当の謙遜は信仰が与えられるんです。私はあなたを屋根の下にお入れ資格はありませんが、お言葉をください、これね、言語ではね、一言おっしゃってくださいなんです。一言でいい、イエス様の一言でいいんだ。一言おっしゃってくだされば、そうすれば私のしもべは治ります。もうあなたが一言では治るんって彼は信じてたんです。どうしてかというと、と申しますのは、9節、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばその通りにいたします。彼は権威をしていた。当時のローマの軍隊は抜群に強かった。強い軍隊の特徴は権威と地位がしっかりしてるんです。強い教会の特徴は権威と地位がしっかりしてる。これあなた分かりますか？私が行けとは行きますし、来いとは来ますって言ったの。ローマの百人隊長に百人に対する権を持ってるから言った通りみんなするんだから強い軍隊なの。大丈夫ですかね？行けと言えばなんで？来いと言えば嫌だ。右って言ったら、左ですよ。左と言えば、何言ってんですか？こういう時は右なんですよって。言ってません？そういう方に権威は分かりません。権威が分からない人に、神の言葉の力なんて分かりません。権威を知ってる人は、神にそのキリストに権威があるから、この方が語ればそうなるって知ってるんです。ローマの軍隊は、ローマの兵は百人隊長知ってた権威を。で、イエス様は、大宣教命令で言うのは後ですよ。後ですけども、天においても地においても一切の権威がありますということをね、言ったのは後ですよ。でも、彼はもうすでに知ってたこの段階で。この方には権威がある。権威がある方が言えば、ここは病気ですけどね、病気であろうと悪霊であろうと自然であろうと、この方が言えばそれに従わなきゃいけないって知ったんです。それが権威です。物を上に投げると下に落ちるんです。万有引力の法則で、地上では。宇宙に行ったら違いますよ。こうね、ポッと落ちて落ちる。しかし、もしイエス様が上がれって言ったら落ちないで上がるんです。と信じてますか？不必要にイエス様言いませんけどね。こう落ちるの、上げたら落ちてくるんで当たり前なんです。でもしイエス様がこう上げたときに、止まれって言ったら止まるし、上がれって上がるって信じてますか？イエス様言ったらですよ。普通言いませんけどね、必要なければ。何を言いたかったら、それが権威なんです。イエス様の方が病気よりも、悪霊よりも、自然現象よりも、権威を持ってるんです。だから主がおっしゃればそうなるんです。半年間、猫は2時間ごとに起きていたのに、主によって主が権威を持ってるから、眠れって言ったら眠るんです。彼は、イエス様が言葉を言ってくだされば、それで治ると信じた。ここまで来てもらう必要はない。主の言葉さえあれば十分ですと言ったんですよ。イエス様驚いたんですね。イエス様驚いてほしいですね。これを聞いて驚かれ、ついてきた地にこう言われた。誠にあたってんです。私は、一切のうちの誰にもこのような信仰を見たことはありませんって言って、うんうん続きますが、ちょっとここは飛ばしますね。で、イエス様にね、感動されてね、このような信仰を見たことがないって言ってほしいですよね。ああ、いつまであなたに我慢していければならないでしょう。 その子私の連れてきなさいって言われるんじゃなくて、ああこのような信仰は見たことはないって言ってほしいですね。これ異邦人なんですよね。彼は異邦人であることを自覚してました。とてもイエス様を屋根の下に降りる資格はないって、これ日本人の見せかけ謙遜じゃなくて本気で彼は分かってたんです。ユダヤ人が選ばれたためで自分は異邦人なんだ、それは本来受ける資格はないんだって。でも彼は知ってたんです。イエス様がおっしゃればそうなるって、その権威があるって、そしてその言葉を求めたんですね。だからね、イエス様に言葉を求めてます。そしてこの人が語ればそうなると知ってますか。信じるも信じない、あなたが信じようと信じまいと、この人がおったらそうなる、条件がない場合は、条件がある場合はその条件を果たさなきゃいけませんが、言われたらそうなるんです。これね、主に言葉を求めてますか。あなた自身のために、あなたの愛する者のために、言葉が与えられたらそうなるんです。パウロ牧師が、ベニ君が脳障害で分かった時、帰ってきて感謝の祈りをして、で必ず神様はこの子を栄光を表してくださるから、病気このまま栄光を表すか、癒されて栄光を表すか、どちらかだ、どっちにしても神は栄光を表してくださると、これすごい賢伝ですね。でその時神に祈った、父親だから当然治してくださいって。彼はすぐ治るとは言ってないんです。治してくださいと祈って、言葉が来たの、あなた癒すって言ってますね。結構すぐ来たって、ベニングの時はね、そう言ってますね。だからすぐ来たんですよ。でだからそれから彼は癒されましたっていう、神が癒しくされますと告白始めたんですよ。言葉を受けたからです。言葉を受けたからです。で主がおっしゃればそうなるということを知ってるからです。これを信仰と言います。あ、直してほしい、神様あなたを直してほしい、直せた直せた直せ た, 直せたっていう信仰確保が間違いだとは言いませんが、健全ではありませんね。ある場合は自分の飲み込みと単なる希望です。言葉を受けてますか。主からきちっと真剣に主のところに行って、先週かな、先週かな、コミュニケーションを取ってますか。イエス様と具体的な話で、そして語られてますか。確認をちゃんと取ってますか。その主の言葉があるならばそうなるんです。言葉があるのに思い煩ってる人、不信仰です。不信仰は罪だから悔い改めて、すいませんでした神様、不信仰でした、あなたがおっしゃったのように、なんてことでしょう、あ、そうでしたって、その言葉を告白してください。神から来た言葉には力があるから、その言葉があなたに信仰をこう振り出せるっていうか、信仰を引き上げてくれます。言葉に力があるんです。あなたのガッツや根性や努力ではありません。主の言葉に力があるんです。不可能を突き破るのは神の言葉なんです。病気を癒すのは神の言葉なんです。悪霊を追い出すのは神の言葉なんです。必要を満たすのは神の言葉なのです。イエス・キリストの語られる言葉には力がある。イエス・キリストに権威があるから、その語られる言葉はその通りになる。その言葉を求めてますか。百人隊長はその言葉を求めたんです。で、アガリアス様が言われた。イエス様は感動してですね、でね、実際、いや、でも言ったわけなんてなくてね、もうすぐそこで言ったんですね。ちょっと飛ばしますね、もうね。13節。それからイエスは百人隊長に言われました。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるようにって。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒されたって。見事でしょ。ね、でもちろん、今は信仰の訓練のために語られて、成就するまでに、あえて時間が持たれる場合があります、これ、訓練でね。これからはね、時が終わりの時からね、即座にそこで起こる奇跡がこれから始まっていきますよ。これから。ただ私たちはね、結構ね、訓練されるからね、ちょっとね、忍耐を学ばなきゃいけないから、語られてすぐならないこともあるでしょうけど、ね、でも語られたら必ずそうなるから。このことですね、イエス様はね、あなたの信じた通りになるようにって瞬間、治った。百人信じた、信じた。イエス様が言われたら治ると。その通りになったんです。言葉をもらったとき喜んでますか。やったー、言葉を受けた瞬間、これでよかったって、勝ったとかね、まあ、すみません、男性は勝った負けたって言うからね、許してね、勝ったとかね、あれはね、よかったってね、もうこれ大丈夫だと喜んでますか。 言葉が来たけどな、いつ変わるのかななんて思ってませんか。イエス様の言葉はその通りになったんですね。どうでもなんで、いろんなことが皆さんの前で許されるし、自分もあれだけど、自分の愛する者の人生とか何か起こるとき、人は痛む。このときだって自分じゃない、しもべなん。ローマ兵のしもべなんすごいですね。これ本当にこの百人隊じゃ人格者ですね。まあ若者とも子供とも訳する言葉だから、まあ若者の若い人だったんですよ。で、子供のように可愛がっていたしもべなんでしょうね。その人が死にかけている病気だから、ルカによると何としても助けたかったので、ルカによると自分じゃなくて筋を通してちゃんとユダヤ人の長老に頼んで言った。また見ると自分が来た、どっちでもいいです、とにかくイエス様と来て、そして、近づいて来ようとしてくださったんだけど、いやとんでもないって言って、言葉さえいただければいい、それで十分、一言ですよ、言語では一言おっしゃってください、一言、キリストの一言で病気は治ると信じたんです。でもそうですよね。なんか人間の社会でもある権威があったりすると、一言言ったらもうそうなりますよね。上の人が言うと。ね、あんまりやめた方がいいですよね。普通そうですよね。あ、最近そうでもないのかな。そういうことに慣れてないかな。やっぱり上の人が一言言ったら、その上パッと動くってね、結構、それはもう、まあ、ね、社会とかそういうところ出てる人は分かると思いますけども、で、この権威があるとそうなんですね。で、彼は一言求めたんですよ。その言葉があったときそうなったんですね。今日、ポイントは2つなんです。1つは、キリストのところに来る。もう1つ、イエスの言葉には、イエスに権威があるから、イエスの言葉があれば大丈夫。言葉を求める。言葉を求める。その時にはどうね。このことをやれたの。メッセージはこの5月、私たちはイエス・キリストのところに行きましょう。教会にキリストは満ちています。どうぞ教会に来てください。寝るなら教会。キリストがいるところで、そしてこの方に言葉も出ましょう。受胎告知は夢でした。安心して寝て語られてください。キリストに、ただ寝るんじゃなくて夢の中でキリストから言葉をもらってください。神様の言葉を受けて、このキリストの言葉には権威がある。この二つなんですよ。今日はっきり言われたのかもしれない。キリストのところに来なさい。そして言葉を受けなさい。言葉を求めなさいって。私の言葉はその通りになる。私の権威がその通りになる、ね。自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、健康のことでも、経済のことでも、人生のことでも、主は具体的に語ってくださいます。そしてその語られた言葉はその通りになりますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、百人隊長があなたのところに来たときに、あなたは行こうとされましたが、彼が言葉をくださいとおっしゃったときに、驚かれ、こんな信仰を見たことがないと、その信仰を褒められ、そしてあなたの信じた通りになりのようにと言って、即座に癒されました。主様、まさにあなたの言葉を生きて働きます。私たちもあなたのところに来ました。一人一人抱えている問題は違いますが、今言葉をくださって一人一人にその癒しを、奇跡を、解放、解決を、勝利を、満たしを豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い、自分のことでも家族友人のことでも結構です。健康でも病気でも経済でも、あなたの心からの願いを主に向かっておっしゃってください。特に病気や痛みのある方はそこに手を置いてください。 自分はいいけど自分の家族友人という方はその方のことを思い浮かべながら祈ってみましょう。ここにキリストは見せておられます。そのキリストに心を合わせて祈りましょう。どんなことでも叶えてくださると書いてありますので、天のお父様、今イエスキリストによって地の神の恵みの手に来ました。今ここにいらっしゃるイエス様が一人一人に手を置き、その願いに触れて、今具体的に心と体を癒し、霊を解放し、問題に対する解決を与え、言葉を与え、あなたの御業を終わらせてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。恐れをその人の力出ていけ。シャローン、シャローン。主が共にいる平安と喜びを与えてください。なんかある人に対してすごい苦々しい思いがどうしても消えない方ですね。あなたはもう感謝は十分してきました。もう一歩踏み込んで祝福をしなさい。口先だけでもいいので祝福していきなさい。その中ではっきり主があなたに語ってこられることがある。その言葉を聞きなさいとおっしゃいます。そこから大きな変化が訪れます。膝が痛んでいる方は膝に触れてください。イエス様によってよっさりよ。耳鳴りがしている方はこの耳鳴りを取ってください。イエスキリストの耳鳴りを消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様って言われてよっさりよ。曲がった腰をまっすぐになれ。胸の圧迫、イエス様って見てる、消えてなくなれ。体中にあるがんよ、精の火によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。どうぞ、必要を満たしてくださり、私が始めたことは私が完成する。恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私はあなたが思う以上の祝福を与えていこう。経済に関しては大胆に求めなさい。私はその時に不思議な方法で豊かに祝福を与え満たしていくとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの下と越山でも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。では、お知らせをお願いいたします。これ置いといても。